痛みを受けたこと、嘆きを受けたことを、あなた方は感謝をし、賛美をしていきなさい。あなた方が忍耐を持って感謝をしている中で、そこから私の豊かな恵みの働きが開かれると称されます。
これからの宣教の働きというのは、このコロナが全世界に許されたことによって、全世界がインターネット社会になったということを踏まえた上での宣教の体制になると主が言われます。
さらにインターネットの働きを強めるとともに、具体的な対応をなしていく中で思わぬ展開が起こってくる。
この教会のに語られていることにおいても、この実質的に教会に通う数よりもオンライン礼拝の数の方が圧倒的に多くなると主が語られたことは、この21世紀に実現していくとしか言えます。
さらに日本の各地域だけではなく、世界のいろいろなパートからこの会員がやってくることを思いなさい。その中で宣教の形というのも大きく変わってくることを思いなさい。
この教会における信徒の方々に対するフォローアップ体制もインターネットを使用するということが非常に多くなってくると主が言われます。その中で特に若い世代の方々において多くのアイデアが祈る中で与えられるので、このインターネットを通しての教会の体制において、この若い方のこのアイデアを募集するようにと主が言われます。
それではガリズ脇を巡ると共に賛美していきたいと思います。
ガリズ脇 Oh my good Oh my good Oh my good ガリズ脇 Oh my good Yes it is ガリズ脇 Oh my good
テノスは予言の言葉ありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。その8万100円のためにですね、共に心を合わせて祈りたいと、こういうふうに思います。天の様、あなたがアンテオク教会に豊かな霊の祝福を注ぎ、また私たち人々に金銭の恵みを与えてくださっていることをありがとうございます。その十分の一を感謝の印としてあなたに捧げます。どうぞこれらを清めて用いてください。またすべてがあなたのものであれ、あなたが全世界の支配者であられることを私たちは知っております。その信仰の表れとして、この十分の一を捧げます。どうぞ清めて用いてください。溢れるばかりの霊の祝福と、実際的な祝福の上に、あるいは金銭的な祝福の上にあなたを崇めます。感謝します。イエス様をお名前によってお祈りいたします。アーメン。最初にありえない話をしてから入っていきたいと。こういうふうに思うんですね。それで、教会っていうのは非常に恵みの満ち溢れた場所であってですね、私は教会に来て変わっちゃったんですね。皆さんの中にも変わった方多くいらっしゃると思うんですが、それは前に、要するに人前がダメだって言いましたけども、もう一つ決定的なことがあったんですね。それは何かっていうね、消極的。もう何も自分からやらない。どうしてそうなのかっていうとですね、やって恥をかきたくないから。人に変な風に思われたくないから。そういう感じだったんですね。そこはね、 一変しちゃったの。どうしてなのかっていうと、教会に来てイエス様を信じて救われたってことはまず基本にあるんですが、教会に来てですね、いろんな奉仕をね、私頼まれちゃったんですね。まあ簡単な椅子運びからね、いろんなことだったんですね。で、気が弱くてね、まあ、断れなかったってこともあるんですが、それをね、どんどんやってったんですね。だから、奉仕っていうのは恵みの大きなポイントだと私は思ってます。そしたらですね、やっていくうちにね、解放されてきちゃったんですね。そしてですね、そこからね、何でもやること、頼まれたことはやるっていう原則でやってたんですけど、聞き従うっていうところに導かれていて、言って、今度は信頼を焼いたことに聞き従うっていう歩みに入ってたんですね。そうしますとね、本来の自分の考えとか思いではなくてね、神様の御心によって動くようになりました。全く変わっちゃったんですね。そして、逆にですね、積極的な、あるいは行動的な形になっちゃったんですね。で、私はですね、来た時と一変いたしました。で、私たちはですね、個人の働きを始めてますし、インターネットの働きを始めてますし、さらに海外選挙を始めてますし、出版とか新聞の働きをしてますし、それとともにですね、音楽の働きをしてますし、作詞作曲の働きをしてますし、大きな形で動いてきたのですね。そしてですね、フィリピンのですね、危険な地域にも行きました。ゲリラと、そして政府軍がね、戦争している真ん中に入ったんですね。戦況のためにですね。で、その時我々のジブニーが行った時にですね、こうやってそこでね、こう、機関銃かなんかをね、フィリピン軍の兵士がこう、構えてるんですよね。そしたらこっちの方からタンクが出てきてですね。そして一緒にいたですね、自衛隊だった人はね、真っ青になってました。戦闘の真ん中に入っちゃったんですね。で、そういうことも何度かありました。そしてですね、全く違った形になっちゃったんですね。完全に変えられたっていうことですね。まあ、特別な祝福がですね、神様と教会にありますのでね。どうぞそれらを見つつ見といていただきたいと。こういうふうに思います。それとともにですね、神様は最高の恵みを私たちに与えようとしてるんですね。そして神様に従った結果、大きな祝福を受けたっていうことをですね、たくさん見ました。神様に従うとですね、自分の好きなことを捨てたり、苦しい中に入るっていう、そういうイメージだったし、そういう感じで行ったんですが、しかしね、その歩みの中でですね、逆の現象がね、大きく次々と起こってきたのですね。で、聖書に書いてある通りでした。例えば、私が1975年頃ですね、カリスマになったんですね。で、カリスマっていうのは誤解されていて、その当時すごい非難されてました。そして思ったのは何を思ったのかというとね、まあ、カリスマの立場に立つと、これはですね、日本の基礎教会で動いていけないぞと。こういうふうに思ったんですね。しかしこれは正しい考え方で、神様はそれに立てと言われたので、私はですね、それによって動いていかなくなったとしても、これは主の御心なんだからしっかり立とうと。こういうふうに思ったんですね。で、まずその時、新学生だったんですけども、言われてたのは何かっていうとですね、進学校はすぐ退学になるだろうと。もちろんそのつもりで、私の周りの意見は全てそうでした。で、私もそのつもりでね、行ったんですね。で、そうしましたらね、どうなったのかっていうとね、その進学校はね、福音派の進学校なんですが、カリスマ問題を取り抜けてたんですね。で、一度先生とか、生徒でカリスマになった人たちをね、除名かなんかしちゃったんでしょうね。それをね、しなければよかったと思ってた進学校だったの。だから、どうなったかっていうとですね、私は処分されなかったんだ。もちろん、何も悪いことはやってないのでね、処分されるっていうのはおかしなことなんですがね。そうしましたら、理事長がね、カリスマの方だったんですね。 で理事長の方がね私に言ってきたんですね。なんて言ってきたのかっていうとですね、辞めるつもりだったけどあなたが卒業するまで私は理事長にとどまりあなたが卒業できるように守ろうと理事長が見事になってきちゃったんですね。で非常に激しい批判と中傷を受けたんですけれどもですね、しかしね主はねその中でも守り続けてその後私が本を書くのに大きな助けとなりました。そしてね最後はね逆転しちゃったんですね。で卒業した時にどういうことになったのかっていうとですね、私がね総代になったんですね。びっくりいたしました。そしてその後ですね同窓会会長になったんですね。で完全な逆転でありますね。そしてまた同時にですねその道を選んだことによってね大きな祝福がね開かれてきたのですね。まさにマーリン・キャラダズとかロバート・ユインとかとまさかね親しい関わりの中を歩むようになるとは思いませんでした。私がね従った時にこれで私の人生は終わりだと思ったんですが、でも従おうと、そしたらそれがね大きな祝福の始めだったんですね。従うというか特別な意味合いがあります。それで白馬の宣伝の画像がありますんでそれを見ていきたいとこういうふうに思います。
かけて各地で予選を勝ち抜いてこられた20グループの皆さんにこれから歌っていただきます。まず最初のグループ、私はどこの上にいられよ、あなたに届け、まるでだ
それでコロナ以降ですね、時代が大きく変わってきたということを感じますしですね、再臨が近づいているのを思いますよね。で、一つ言えるのは、まあ、困難な時代が来て来るだろうというふうに思いますとともにですね、私たちの人生の集大成がね、これから始まるということを感じます。その中で白馬のキャンプの役割というのは非常に大きな意味合いを持っていると、こういうふうに感じるんですね。だいろんな働きやなんかの動きがですね、顕著になってくるだろうと。今作詞作曲のね、応募がされてますけれども、これにおいてもね、より強い神様の働きが起こり始めてくるだろうというふうに感じます。ですからどうぞ期待しつつですね、そのキャンプにいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで、サンママさんの奥さんの癒しの動画がありますんで、それをちょっと見ていきたいと、こういうふうに思います。
1968年3月、福島市に女の子が誕生した。名前は晴美。三人兄弟の真ん中生まれ、二歳上のお姉ちゃんが柔肌で色白だった赤ちゃんの時に比べ、晴美は筋肉質でがっしりと男の子のように重く、色黒で成長が極めて早い健康優良児だった。とにかく走ることが大好き。幼稚園は福島カトリック幼稚園。幼稚園生の時の将来の夢は陸上のオリンピック選手になることだった。何不自由なく暮らしていた健康な普通の幼稚園生、ところが年長さんになった当時5歳だった彼女の体に突然異変が起きた。走れない、歩くのも疲れる、階段が登れない、微熱が下がらない、顔中にマントヒヒのような赤い発疹が出始めた。福島県立医大では全くもって診断がつかず、原因不明。次第に歩行困難になり、寝たきりの生活を送るようになった。7歳の時、東京都の東大病院に転院。東京で入院生活を送った。東大病院では、病名を診断するために、親の同意書の上、モルモットのように検体検査をかけられ、体の至るところから筋肉を3センチほど取るオペは数知れず、ことごとく検体にかけられた。その結果、出た診断は膠原病。真の病名は、多発性筋炎、皮膚筋炎及び多発性関節症、狭窄症、自己免疫疾患だが原因不明と診断。体のすべての筋力は衰え続け、食事の時、箸は持てども、自分で口まで持っていく力さえ失った。さらに当時の彼女にとっては、食べ物を噛む力、飲み込む力、瞬きをすることさえできないほど筋力は無力となり、まるでアスリートが猛烈な筋力トレーニングをした後のような疲れを感じるほどに壮絶なことだった。
当時の、本当にこの書類があるんですけれども、これとか全部東大病院の物流内科の診察券であったり、それから本当に入院のものとか、まあ、こういうふうに今当時の証明が残っているんですけれども、この東大病院の皮膚科なんですね、膠原病っていうのは。それで、顔面や背中全体的に、この症状真っ赤になるっていうマントヒヒのような症状が現れ、筋肉痛と毛筋力低下、筋電図も異常あり、それから原因も原因不明の疾患ですってはっきり書かれてますね。本当に治ることのない病気に突然かかったなんてことの証明ですね。
ある日入院中、ジュースが飲みたくなって、母親が車椅子に自分を抱きかかえて乗せ自販機に行く。 しかし母親の買ってくれた缶ジュースも重くて落としてしまう。小学2年にして缶ジュースの蓋はもちろん開けられない。ジュースが飲みたくても重くて口まで持っていけないため、母親に飲ませてもらうしかなかった。病名が診断された後、服用した薬は大量のステロイド剤。医師が親に言った。この病気はこの薬を飲んでも治りません。しかし、この薬を服用することで、はるみちゃんの病気の進行を止めることができます。ただし、大変なことが一つあります。7歳児にこの薬をこれだけの量を服用することは、副作用で骨の成長はここで止まります。彼女の手足は長さは伸びたとしても、一生5歳児の細さで止まるという後遺症が残ることに同意していただけますか。母親はぐっと涙をこらえ、心を鬼にして、この子のこれ以上の病気の進行が止まるならと同意書にサインした。子供でこの病気にかかったのは、彼女が日本で初めての例であったがゆえ、モルモットとしての実験が続いた。実に新しい、珍しいケースがゆえ、東大の医学生たちの前で大講義室の講談に寝かせられ、医学教授が彼女を実物として医学生たちに関節の硬直、骨の細さ、筋肉の硬さなどの説明や触診を医学生も含めて行っていく日々。入院生活を送っても決して治ることのない病気。病名と投薬が分かった今、これ以上のモルモットはごめんだと両親は強行手段で彼女を退院させ、福島の自宅に帰った。退院時渡されたのは、紹介状と大量の薬とリハビリの手引き書、そしてリハビリのための医療用粘土だった。リハビリの粘土は、はるみにとって全くつまらなかった。そんなある日、母親がひらめいた。この子には大好きなピアノがある。
それでも結構でございます。こういうこともできないんですよって言われても、それでも結構でございます。音楽が大好きだ、歌うのも大好きだっていう子供に育ってくれたもんですから、それが合致したと。あれが膠原病の走りって言って、急に出た文化病って言われたなと思ってる。医大の教授に、ああこれ俺らも経験はないんだって。このだからそこに紙を見出したんじゃないでしょうか。筋肉も、筋肉も衰えてるんだし、骨も衰えてるんだしっていう、いつ5本の指がこことここが伸ばせればいいんだけどねってピアノの先生に言われたけども、そのためのリハビリですから、急がないでも結構でございますと。もう頭の中にこの子が来たらばリハビリだと、何々の曲が弾けたとか、それは思わないでください。それでは私は結構なんですから。
これは普通どなたがお使いになっていたんですか。
私です。
ああそうですか、
はい、
もうだいぶお使いになったんですよ、
ええ、
ね、これ見てわかりますよ、この音で、ええ、カタカタ、
あーヘリが出まして、
ええ、はい、
あーそうですか。
でも年金が入ってるっていうことで帰って、ええ、いかにも使われたピアノって感じがします。
あもう本当に使いました。
いいですね。
1日8時間弾く
の、そんなに弾いたんですか。
大好き。もう
大変だったね、アルミさんもその頃も。
そう、
アルミもやっとの頃でね。
アルミ、
お父さんがね、アルミさんを抱っこして、
うん、
私が桜井君という同級生とね、
うん、
アルミさんのランドセルを持って、
うん、でみーちゃんにはさ、小学校5年生でしょ、うん、で私がトイレできないじゃん。
そう、いつも下に降りてたね。
いや私はだから姉とさ、みーちゃんとかっくんがいなかったら、全然あの小学校6年間全然送れなかったわけだ。水泳もやったことない、運動会も出たことない、遠足も行ったことない、小学生で終わっちゃったよね。
中学と高校時代は合唱部に入部し、6年間部長を務めた。目標は NHK 合唱コンクールに出場すること。しかし全国大会で敗退、その夢はことごとく破れた。追い打ちをかけるように17歳で膠原病の再発、夢は全てにおいて破れていった。いつ寝たきりになってもおかしくない、絶えず爆弾を抱えているような体で、孤独と恐れの中たどり着いたのが教会。教会に行ってから彼女の人生は180度変わった。 教会で三本松さんと出会ったことをきっかけに、その日からバックでピアノを奏楽するようになった。これまで彼女にとってリハビリの道具でしかなかったピアノが、教会では奏楽者として神を称える道具に変えられていった。彼女は22歳、三本松さんが26歳の時にゴスペルバンドを組み、その後2人は6年間の交際を経て結婚。その期間にゴスペルシードというバンドを結成。また膠原病が完全に治った。
この膠原病の皮膚筋炎という病気は、出産っていうものが再発の大きな引き金になってしまうんですね。で、上の子を産んだ時に4つの病院で断られ、恐れられちゃって、それで2人目の出産は高齢出産で41で出産しましたから、ハイリスク外来に回されました。で、確実にこの再発、その危険がありましたので、膠原病外来での検査がすごい続いたんですね。しかしこのデータが全部、数値が正常値で、ある時医者に言われたんです。あなたの場合完全に治ってます。その膠原病が治ってると、皮膚筋炎が全く再発している様子がない、検査もやめましょう、そして追うべきじゃない十字架を追う必要はありませんって、クリスチャンでもない、そしてキリスト教の先生でもない普通のドクターに言われたんですね。だから全くもって今このピアノが弾けるってのは私にとって奇跡です。それしかない。
その後も多くの試練を通った。息子の脳性麻痺の診断と癒し、甲状腺がん、娘の起立性調節障害とうつ病、人工股関節のオペ、10日の入院予定は2ヶ月半に延びた。5歳で止まった彼女の足はボルトを軽く打ち付けただけで大腿骨が亀裂骨折した。普通の人工股関節の入院より6倍ものハプニングとリハビリの時間を要したが、現在仕事に復帰し、ゴスペルの音楽活動、主婦、2児の母親として、彼女の人生はさらに苦難から体験した生かされる喜びと輝きを増して生きている。彼女の後遺症は手足の骨の細さだけではなく、右半身が特に病に侵されたがゆえ、右目の視力をほぼ失った。そして右足が特に細い。
あの立派なヘレン・ケラーが本になった時に感動して読んだ時があったけど、じゃあハルミさんはハルン・ケラーだ、親子の間ではハルン・ケラーと呼ぼう。
あの子がピアノなんか弾けるはずがないじゃないですか。
さまざまなハンデの中でも、毎日彼女の人生はピアノの音色とともにあり、ピアノを奏でない日はない。
あの見事な癒しですよね。感謝したいな、こういうふうに思います。私あの教会来てね、ちょっと思うんですけど、何思うのかっていうとですね、その辺の人たちみんな奇跡見てるでしょ。普通でない癒しが起こってますよね。で、神様のね、恵みの素晴らしさにね、感動しますし、もっとね、大きなことが起こってきますのでね、期待しつつ、またね、癒しの祈りの宿題が出てますのでね、どんどん祈っていただきたいと、こういうふうに思います。それで殉教のやつをちょっと忘れちゃって、で、今から行くとちょっと時間があれなので、祈りちゃんの証を入れたいと、こういうふうに思います。はい、
今日の奇跡。皆さんこんにちは、木原美です。私は現在大学4年生で私立の看護大学に通っています。今日は私が学費を求めた時に起こった奇跡についてお話しします。私の父は牧師をしていて、とても尊敬しているんですけれども、仕事柄経済的にちょっと裕福とは言えないような状況です。そういったこともあって、大学1年生の時に給付の奨学金を申請することにしました。で、探したところ2つありました。1つは A という奨学金で、こちらは月額4万円なんですけれども、他の団体と 併用することができないというものでした。もう一つは B という奨学金で、こちらの方は月額10万円で給付で、しかも他の団体と併用ができ、一度受かったら大学4年間ずっとこう支払われるというものでした。もちろん B の方がいいなと思ったんですけれども、事務の方によると私の大学から合格した人が一人もいないということで、ということでした。で少し迷ったんですけれども、現実の問題として B の奨学金じゃないと学費を支払うことができないんですね。また聖書には求めなさいそうすれば与えられますと書いてあるので、お祈りしたら受かるんじゃないかなと思って B の奨学金を申請することにしました。流れとして、書類審査の後面接、それに受かったら合格という流れがありました。でまずこの書類を書いている段階でちょっとずつ自分の状況を理解し始めたんですね。お父さんがどれだけこう経済的に厳しい状況の中私を私立の大学に入れてくれたのかっていうのがすごく分かって、こうますますこの奨学金に受かりたいという思いが強くなりました。書類審査の結果は5月末にこう通知が来る予定だったんですけれども、6月に入っても結果が届くことがなく、私はこの奨学金に落ちたのだと思いました。正直この奨学金にすごく期待していた部分があったので最初落ち込んだんですけれども、このことも感謝しようと思いました。どうしてかというと、聖書には全てのことについて感謝しなさいとあるからです。神様に感謝するときに神様が悪いと思えるようなことも全て良いことに変えてくださると約束してくださっているので、私はこのことを感謝しました。そして他の奨学金を探し始めることにしました。最初の方はすごく探すのに一生懸命だったんですけれども、ある時にもう全部神様に委ねようという思いになって、学校から家に帰る帰り道にこんな風にお祈りをしました。愛する天のお父様、奨学金に落ちたことをありがとうございます。私はこの B という奨学金が受かって学費を支払えると思っていたけれど、神様は違う方法で学費を支払おうとしておられることを信じます。今はどういうふうに学費が与えられるかわからないけれども、神様は神様の方法で絶対に用意してくださることを信じます。そしてこの奨学金 B は全てをご存知な神様が一番必要としておられる方にこう与えてくださったことを信じますと、本当に、涙ながらに心からお祈りをしました。でその時までは正直一生懸命自分で頑張ろうとしていたんですけれども、この祈りの時に初めて全部神様に委ねて神様に任せようと思うことができました。でお家に帰ってポストを開けると、なんと B という団体からの郵便が届いていたんですね。で急いで部屋に戻って封筒を開けると、なんと書類審査の合格の通知が来ていました。で私はそのタイミングもあってすごく神様の大きな愛を感じて、こう喜びが溢れてきました。でまだ面接も残っていたんですけれど、もう絶対面接に受かるっていう確信があって、実際に面接にも受かって、今はそれで学費を支払うことができています。現在コロナウイルスのこともあって経済的に厳しい状況の中、学費のことを全く心配することなく学生生活を送ることができているのは神様の大きな恵みだなと思っています。神様に感謝します。今日は最後まで聞いてくださりありがとうございました。
神様は罪を許してですね、永遠の命を与えてくださるとともにね、具体的ないろいろな事柄に助けを与えてくださるんですね。まあ、そういう体験も多いと思うんですよね。その熱心に求めていただきたいと、こういうふうに思います。それでクリスチャンになるときに、2つのポイントが重要です。1つは個人がイエス様を信じる、救われると。これが1つ大きなポイントですよね。それからもう1つはですね、そして新しい人として生まれ変わるわけですが、もう一つはですね、要するに教会の一部として我々は生まれ変わると、この二つの面があると思っておいてください。そしてですね、私たちはですね、個人として主から恵みをいただくとともに教会の一部として恵みを受けると、これを神様が与えてくださっていると、この二つが恵みの土台であると こういうふうに思っていただきたいと思うんですね。そしてですね、教会の一部として恵みを受けるときに、教会には特別な祝福があるということが述べられているんですね。キリストが頭で、主が満ちておられると。こう言われているんですね。ですから皆さんね、ここに主が満ちておられるのです。オンラインで礼拝されておられる方も、その礼拝する場所で満ちておられるのですね。そうしますとね、いろんなことが起こってきますね。それは何かというとね、ただ教会にいただけでね、変わっちゃったとかね、祝福を受けたとか、癒しを受けたとか、そういうことが起こってくるんですね。これは大きな恵みであると。こういうふうに思います。そしてですね、実際に集まるにしろ、オンラインにしろ、そこに大きな祝福のポイントがあるんですが、オンラインの方々の一つ、マイナス的なことは何かっていうと、みんなで集まれない。そこの恵みはちょっと弱くなるということですね。ですから、オンラインの方々は、ぜひその事柄に対する対応をなしておいてください。全国的にいろいろ、カリスマ政会をやってますので、そういう政会に出てくるとか、そういうような形でですね、そこのポイントをクリアされるっていうことはね、非常に大きな祝福であると、こういうふうに思います。ですから私たちはですね、クリスチャンとして、個人として主から恵みを受けるとともにですね、教会の一部として恵みを受けるということは非常に重要な大きなポイントです。それとともにですね、教会の恵みの一つ大きなポイントとしてですね、働きっていうのがあるんですね。で、私はね、昔働きって自分のものだと思ってたんだ。でもですね、ちょっと分かってきました。そうじゃなくて、教会のものであって、そして教会を通してそれが表されるってことが分かってきたんですね。具体的にね。例えば私は最初、福音派の教会にいました。その時にね、こう思うんですね。私の働きを見てね、多くの方はカリスマの働き、本も書いてますからね。とか、あるいはですね、海外選挙やってますから、海外にも行くような働き、それから出版とかなんかもやってますのでね、そういう文章における働きを見るわけですね。で、その時にね、こう考えるんですね、多くの人はね。私にその働きが所属していたと。こう思うんですね。違います。もし私が最初の、福音派の教会にいたら、私はカリスマ的な働きはないでしょう。で、海外選挙もないでしょう。出版の働きもないでしょう。ただ、牧師としてね、その教会に関わる働きを継承していた。こういうふうに思われます。また、私、万橋からこっちに来てますが、もし万橋にいたならば、一つ、あそこはカリスマの教会だから、カリスマの働きとか出版の働きはね、継続したかもしれませんね。しかしね、海外選挙はあそこなかった。だからね、海外選挙はなかったであろうと。こういうふうに思うのですね。で、その時に、私が、この TLEA に来た時に、TLEA の飯ってのがあるんですね。それは皆さんもご承知のように、カリスマの働きね、予言を中心とした。あるいはですね、海外選挙の働きでしょ。あるいはいっぱいありますね。出版の働きもあれば、賛美するってこともあるでしょうし、作詞作曲ってこともありますね。で、これが起こってくる。で、私がね、ここにいるので、今のね、働きがあるってことを感じるんですよね。例えばね、こういうことが起こってくるんですね。それは何かっていうと、会社の畑でもね、皆さんね、この教会って海外選挙をやりやすいんだ。海外に行くのがね、大きな働きのポイントとしてですね、開きやすいんです。どうしたらかわかります?海外選挙の飯があるからです。だから、この教会から離れて海外選挙をやってた人たちがいましたよね。全員今やってません。これは起こるんですね。で、作詞作曲もやってるときにですね、ちょっと思うのですよね。いろんな素晴らしい作詞作曲の方々が出てきましたよね。で、 どうしてそれが起こってきてるのかっていうと、私はですね、はっきり思ってます。教会の恵みがその人に現れてる。逆に作詞作曲を優れたのをしていて離れちゃった人がね、やっぱり全然ダメですよね。でそれはどうしてそういうふうになってるのかっていうと、奉仕のポイントは基本的に教会に存在すると、こういうふうに思うからです。具体的にですね、で私は最初の福音派の教会に行った時にですね、キャンパス制度に行ったんですね。でそこでですね、私は彗星のように頭角を現し用いられました。具体的にですね、3年生の時にはですね、卒業生を送る会の司会をやりました。で卒業生の送る会の司会をやるっていうのは当時トップだったということですね。で私はね、本能的にね、そういうその賜物が私にあるんだとこう考えたんですね。ところがその教会を離れて開拓、まあ病気のことがあってね、教会に行った時に一切働きが閉じたのです。で私はね、すごい疑問に思ったんですね。それはね、今の方が私の実力があると、かつてよりもね、用いられた時よりも。でもね、どうしてこんな何もないんだって私思ったんですね。でもね、今は分かります。なぜ分かるのかというと、私が最初に行った教会はね、学生伝道の賜物があったんです。だから私が立った時にですね、その教会の飯がね、私に現れてきただけの話なんです。だから奉仕の時に皆さんは一つ考える必要があります。それは何かというと、具体的な形でこれはね、そのようになっちゃってるから。例えばね、イスラエル伝道だってね、我々イスラエル伝道の重荷がありますので、飯がありますので、開かれていくでしょ。いろんな方々との関わりとか、イスラエルの教会の関わりとかですね、ありますよね。でもね、イスラエル伝道の重荷を持ってる人はいくらでもいいんです。日本のキリスト教会にほとんど開かれない。どうして開かれないかって、それは自分の飯だと思ってるからです。違います。多くの場合、教会なのです。で、イスラエル伝道の飯のある教会に立つときに、それが開かれてくる。よくですね、いろんなところに行くときに、個人をやりたい、働きに就きたいという、そういう方々にお会いするんですね。そしてね、多くの場合ね、開かれない。どうして？個人だと思ってるから。それは教会のです。例えば皆さんはね、この教会にいるときに個人の働きがあるのは軽いと思いません？で、行きたくなくてもね、個人行きましょうって無理やり言われてですね、行かされてません？それはね、ここに飯があるからです。だから皆さんの飯を考える場合にですね、教会っていうのは大きな土台でありね、さらにね、教会を通して神様はね、技をなすっていう大きなポイントがそこにあるということをどうぞ覚えておいてください。で、個人ではないんです。そして教会の一部として、例えば私もですね、皆さんもリバイバルの時大きく用いられてくると思いますね。でもね、私はね、この教会にその飯があるので、私はですね、それに預かってる、それに過ぎないと、こういうふうに感じます。で、特に教会においてはね、重要なポイントがあるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天皇さん、お一人お一人の上に豊かに働き、サインご栄光と宮沢をあらしてください。ちょっとめげちゃった人がいますが、めげたことを感謝しつつ、主の御心に従っていきなさい。すべては益となります。天皇様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と宮沢をあらしてください。かつての夢を捨てちゃった人がいますが、しっかりと取り戻し、確認をし、立つ中で神様は新しいこの神様の御心を示されます。天皇様はどうぞ豊かに導き、サインご栄光と御座を表してください。考えの中に神からのものではなくて人間的なものが満ちている方がいらっしゃいます。これは神からのものに切り替えていきなさい。そこに祝福があり、栄光があります。癒しの祈りをしたいと思いますので、まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは、おのおので癒しのためにお祈りください。 天皇様、お一人お一人のカード精神による癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの皆よってめず、お一人お一人のカード精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの皆よってめず、お一人お一人のカード精神から病を去れ。イエス・キリストの皆よって、お一人お一人のカード精神から癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳がちょっと聞こえにくくなっている方がいらっしゃいますが、これが癒されました。心臓が悪い方が癒されました。物忘れがちょっと厳しい人が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の可動精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。関西税関がありますのでお祈りください。白馬キャンプにどうぞ皆さん申し込んでください。コンテストが、東北予選が行われました。それで、ベセル・オブ・ヒズマーシーが勝ったのかな。はい、時点は2位。で、ライフが行きます。中部予選が行われました。印と不思議が勝ちましたね。2位はゴスペルクワイヤーです。はい、時点ですね。はい、沖縄予選がスプリング・オブ・ライフとアユとクロスロードが受かりました。時点には C になってるのが進みます。はい、集会 の時刻に関して注意しておいてください。はい、九州の募集中です。どうぞ皆さん応募してください。感謝の戦士3時半から。はい、あとはいつものとおりです。何か報告ありますか。
白馬キャンプのお知らせです。プレキャンプは7月19日、本キャンプが20日から22日までの日程で、どなたでもご参加いただけるキャンプです。今回は、ホテルグリーンプラザ白馬の会場に来られる方と、オンラインで参加される方の両方で行います。北アルプスの大自然に囲まれた高原リゾートホテルでの朝夕の盛会、J ゴスペルコンテストファイナルイン白馬、各種セミナー、レクレーションなど楽しんでいただける充実したプログラムとなっています。詳しい内容は、白馬キャンプのウェブサイトをご覧ください。インターネットからもお申し込みができます。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしています。花火をしたい今日この頃。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。それではこれで礼拝を閉じます。どうもありがとうございます。